人参ピーマン僕嫌い、
はい、
彼女に振られてちょっと辛い、
はい、
見かけによらずに歌うまい、
はい、
フライハーイワークス。
あ、お疲れ様です。
はい、お疲れ様でございます、はい。
まあ、6月1日ぐらいからは出勤になるかなっていう空気感がちょっと出てますけども。
まあ、はい、まあね、ちょっと自粛も緩んできてる感じやからね。
そうですね。
まあ、でも、ちょっと、どうやろうな。まあ、会社にもよるけど、一気になるとこもありゃ、分散してみたいなこととこもあるんじゃないの？
まあ、なんかね、第2波的なこともやっぱり耳にしますから。
うん。あと、意外とこれでいけるやんみたいな気づいてしまって、うん、じゃあフレックスでええやんみたいになっちゃったりね。
あ、でもね、前の会社の同僚はなんかね、会社的にはそういう空気感がちょっと出てるみたいな。
うん、そうやろね。そういうとこもあるやろね。うん、
まあ、部署によっては、全然これでいけますやん、みたいなね。
そうそうそう、うん。
なんか IT 系は特にそういうので気づいた会社は多いんちゃうかなって思うんですけどね。そう
なのよ。全くいかへんわけにもいかんから。
まあ、まあ、確かに。
コアタイムか、あるいは週に何回かは行くぐることでね。
そうですね。
いけるやん、つって。いや、でも逆に、うん、例えば一人暮らしの子なんかは、うん、全然人と会わへんわけやんか。
ああ、まあそうですね。
だからそういう部分でやられてる子もおったりするみたいよ、うん、やっぱり。全然人と接触せえへんし。
まあ、ああ、それはね、それ、そういう情報もやっぱり見ますよね。
ね。
だからまあ、そこは、うん、まあ、よしあしあるんですけど、うん、うまくこうね、その、使い分けができるような。
あれ？社会に。何この真面目なオープニング。カテゴリー映る気か？何やねんこれ。全然笑ってへんやんか。
全然笑ってないっすね。
真面目な話してるやん。もう何これ。
何？
ワイドショーやん。
いや、あ、ほな、ちょっと笑える話をしましょうか。
うんうん、
まあ、自粛とはいえ、まあ、買い物ぐらいは行くんですよ、食料品とかね。
うん、もちろんですよ。
で、まあ、地元の、まあ、食料品店行くじゃないですか。
うん、
で、ばったり親父と会ったんですよ、僕。
うんうんうん、
で、まあ、近所とはいえ、やっぱり家行くこともやっぱり控えるんですよ、
ね。うんうんうん、
だもんで、もうめっちゃ久々なんですよ、親父とか。
うんうん、
で、あ、パパーになるじゃないですか。
うん、パパなん。パパ呼ばわりしたのや。
いや、まあ、ちょっと面白おかしく今言ったんですけど、
うん、
パパーってなるじゃないですか。
うん、なる
わな。うん、で、おー、息子やろと、
うん。手挙げて。
ね、
うん、
もう久しぶりの再会ですよ、親子の。
うんうん
うんうん、まあ、おっさんになったとはいえ、もうずっと子供ですからね、言っても。
うん、
で、まあ、僕も駆け寄りますやんか。うん、うん、元気してたー言って言ったら、うん、親父がね、ちょっとね、僕が一歩寄ると一歩下がるんですよね、これ。
AT フィールド張ってんの、なんか。
あれと思って。
2メートル。いや
いや、うん、パパ、僕、うん、分かってる、分かってる、それは分かってるみたいな感じなんですよ。いや、うちの親父、ものすごい用心深い性格なんですよ。
もう影響受けまくりやん、もう。
もうそれもものすごい、もう子供の時から分かってるんですけど、うん、我が息子でさえ、うん、
もう2メートル。
やっぱり、2メートルは、きっちり守るんやなっていう。いや、まあね、そう、血縁関係、うぬ、もちろん関係ないんですけど、
うん、
なんかその感じが、すごいちょっと、つぼってしまってですね、
うん、
いやいや、お父ちゃん、まあ、親父の感じ、やっぱ出てるなってね。いや、やっぱり息子とはいえ、2メートル以内、無理か、みたいなね。 いや、全然いい。ちょっと面白いなっていう。もっと受けていいっすよ、兄さん、ここは。
レジとかでもさ、
あ、はいはい、
あるやんか、なんか変なビニールの透明のとか。
あ、あります、あります。
テレビでもやってるやんか。
あれやってますね。
意味ないとは言わへんけど。
うん、わかりますよ。
あれ、そうなんって思わへん。あんなんで防げんねやって。まあまあまあ、そこから巻き上がって上にファーってなって、結局、うん、そういうことちゃうのって思わへん。
まあ、
パフォーマンスかな。
わからんでもないですけどね。
やってますよ、対策してますよってパフォーマンスかな。
まあ、そういうのももしかしたらあるかもしれないですけどね。
ねえ。
いや、口元ぐらいまで下げてもらわんと、せめて意味ないんやけど、とは思いますけどね。
濃いよね。もんでお釣りなんかも必ずトレーで渡されるやんか。
ああ、それはね。
ちょっと前まで嫌なぐらい手握ってきたような店でも。ちょっと握らんとってくださいっていうね。う
ん、いや、まあね、でも、そんぐらいやっぱ神経使うっていう
それぐらいやっと
かんとことなんですよ今回は、うん、
あの店あかんみたいなこと言われるから
まあ
かしらね、
まあ、でもうんまあまあまあまあまあ、まあ、そういう気持ちも作用してるのかもしれないですね、まあ、でもね、
うん
うん、やってないよりはいいと思いますよ、
うん、やらへんかった方がいらんこと言われたり、
うん、
変な SNS で言われたりするからね。
やってません、ここみたいなね。
みたいなことでね。
まあ、なんかね、その、あんまりこういう見方がいいのか悪いのかちょっとわかんないですけど、うん、まあ、一周前ぐらいとかは、
うん、
ちょっとま、車走らしてても、
うん、
まあ、僕とこなんか県境じゃないですか。
うん、
あ、大阪ナンバー走ってるとかね。
うんうん、あ、そんなん気にしてた。
ここ兵庫、あ、まあ、でも、
うん、
県境やし、
うん、
まあ、大阪ナンバー、まあ、そうか、そらあるよな、みたいな、
うん、
は思ってたんですよ、
うんうんうん。
あ、大阪、大阪、神戸、神戸、神戸、うん、ああ、うん、大丈夫、大丈夫、神戸、神戸、泉、泉、堺、うん、泉、うん、ちょっと待て、
うん、何しに来とんねんと。
泉、泉、堺、泉はちょっとちゃうぞ、みたいな。
あ、でも、そんなことを言う人がおるもんやから。
やからね。
このナンバーですけども、ここに住んでますっていう証明書みたいなのを、うん、その役所が発行して、ここからダウンロードしてくださいみたいなサービスやってるとこもあったりするらしいからね。
あ、あるんすか。
もう世も末やな、それ。
いや、
どうですか。もう
そんな、うわ、来てるとか、そこまでは思わなかった
です。いや、でも言われるらしいねって、それ。
あ、言われるんすか。
だったら、写真撮られたり。
うわぁ、それはちょっと、
ね。どうですか、もうこの世の中。笑ってまうわ、もう。で、それを、行政が、そうならんように、まあ、何ですか、よくあるじゃないですか、マンションで、無断駐車してるのに、うん、この筆をつけとけば大丈夫です、みたいな、コピーで出回ってるみたいなのもあるじゃないですか。
ああ、まあ。
出入りの業者です、的な。
ま
あ、アホやなぁ、っていう。
まあロックダウンっていうところまではやってないんで、ね、なんか、そういうので神経質になってしまう人もやっぱいるんでしょうね。
まあね、面白いね。もう、
まあね。
ワイドショーの影響もあない受けるかね、つってね。まあ、そんなこと言ったら、これまでもいっぱいそうやったもんね。
まあ、まあ確かにそうですけどね。
味噌が流行ってるって言ったら並んじゃうんやから。まあ、タピオカがええですわ。まあ
そういうことですよ。うん、はい。
それと一緒で。あ、まだ真面目な話して
る。もう真面目な話してます
よ。やめて、もう。何狙ってんの？どこ行こうとしてんの、この番組は。
はい、暴れラジオさんは私、ちゃん中と兄さんことしげちいさんで適当なことを浅い知識で恥じらいもなく話すポッドキャストです。もうジャンル変わるんちゃうかな。
いやね、もう今さらめんどくさい、もうこのレジャーつのもわけわからんねんから、ね、レジャー
レジャーって
お弁当食べなあかんやんか、レジャーヒート引いて、虹色の。
ねえ。
髪のお手拭きで。
あの、レジャーシートっていつから虹色ですか、あれ。
もう、むちゃくちゃ前から虹色あるよ。むしろ
ね。もう、だって、うん。虹色じゃなかったら気持ち悪いぐらいですよ。
そんなことないけど。虹色探す方が大変ちゃう、今。
でも、ブルーを。
ブルーは嫌やわ。ブルーは避難所やんか。いやいやブルーは
あもうなんかゴミ捨て場っぽくちょっとなっちゃうんで、うん、
気持ちもブルーになるわブルーの引かれたら大型のやつやろ
あもう兄さんなんかそういうちょっと安直な書き方やっぱしてくるんやなってちょっと思って
そういうの入れるやろ分かりやすいのは
生ってきうんやっぱ自粛なまりがちょっと
誰がなまってんねん誰のせいで一生あげたんや。
ほんまですよ。
前で。誰のせいや、うん、一生あげたんは。
いや、ほんまにね。
季節の変わり目におなじみの風っぴき太郎やろ、君は。
熱はね、出てないんですけど。
本当にこの季節の変わり目に敏感な小僧ですよ。
いや、もうね、もう、お腹がびっくりしてもって。うん、で、ちょっと暑なったじゃないですか。
暑なったり寒なったりしたじゃないですか。
で、熱なった時に、うん、ちょっとまとめてアイスクリームをガババッと食べたらもう。
バカでしょ。これからもっと熱なるのに。
子供かいうような腹の下し方しまして。
麦わら帽子やんか、完全に。
いや、ほんまですよ。うん、もう、いや、サマー言うてね。
それでやってもた、うん。ケインアイスなの？
いや、もうずっとね、なんかお腹、かがもうひどいことになってまして、いやでもそんないっぱい食べた感じはなかったんですけど、うん、あの箱入りのガリガリ君をなんか 4,5 本食ったぐらいのこと。
ガリガリ君箱で行くの、すげえな。そのままちょっと待ってくれ、子供かいやんか。
いや、ジャイムズね、あの、細いやつが入ってるタイプですよ。
ああ、そっちだね。びっくりした。普通のやつをダースで買ったんか思ったね。
いや、ダースのやつを、あの、丸々のやつ5本はさすがに、
ね。ダンボールの絵が浮かんだもん、俺。そっちね。
そんな大人なガリガリ君タイムはしてないんです
けど。ソフトボールの後やんか、それ。
みんなで食べましょう、みたいな感じではないんですけど。いやーまあこう、お腹下すなんてな、ほんまなかったんですけどね。うん、いやーもう。
どうせ急に短パンとか履いて、そんなのったんちゃうの、それで。
兄さん。うん。うん、短パン、ちょうどその時期から履くようになりました。
短パンかつアイス行ってもんだと思うから、もう。うん、
もう、わしは山下清しか言うようなスタイルで寝てましたもん。
そういうことです。そういうことですよ。
そうなんですよ。
おまわりさんが、みたいな。
が、みたいな。おにぎりをくれるから、言うてね。うん、で朝方はちょっと寒かったですよ、ほんで。うん、のにから昼間は暑かったりとかね。
掛け布団もなく。
うん。そうなんですよ。
へそ出して寝とったんでしょう。
そうなんですよ。
そら風邪ひくわ。
ああ、まあ、熱はなかったから。
ほんまか？ちゃんと測りましたか？
いや、測りましたよ。
37度あったんちゃう？
2,3 ないです、ないです。2,3 並みに低いですよ、僕は。
何度やった？
5度キューブとか、
ね。なかなかいい数字叩き出してるやんか。
そうでしょう。6度切りますから。
あ、いいですね。
うん。平熱がだいたい6度ぐらいなんですけど、なんか最近の体温計って、なんかちょっと低く出るようになってません？気のせいですか、ね、
すぐ答えが出るやつもしかして。
あの、耳でピッってすぐ出るやつ。
ああ、あんまりね、信用できへんよ。
ほんまですか？
うん。
うん。やっぱ水銀
ですか？一番いいのはやっぱそっちでしょ。
水銀ってあれ何分ぐらいやるもんなんですか？ 3 分ぐらいですか？
3 分もやったらちょうどいい感じちゃう？
うん。早いのは。昔ど、
もちろん嘘はついてへんけど、うん、あんまり、
うん。うん。
らしいよ。
あ、マジっすか？
うん。
うん、なんか、オムロンの電子体温計とか、うん、5度5分とか出るときあるんですよ。ええと思って。
なるやろ？
なるんすよ。
ああ、でも、そんな俺もそうやもん。
で、兄さん低い言うてましたよね。
5度とかなってるから、おかしいな。ほいで、 子供がさ、学校から言われてんのよ、毎日で測ってつけときなさいっつって。
ああ、なるほど。
で俺低いな、おかしいなって。ちょっとやってみんっつって。うん、学校や、うん、やらなあかんねやろって、ピピーってやって。
ああ。
で、ピピピピピピピってなるやんか。見して見して。
なりますね。
全く同じ数字やったっていう。うん、5度4分って、ま。親子で5度4分って。どないなってんねんって。
ああ。まあ、なんか、うん、でも体温低いって、ちょっと免疫低くなるって聞いたような気がして、ちょっと心配なんですよね、僕とか。
ああ、そうなのかな。
うん。平均体温が、うちの嫁さんは、まあまあ、
うん、普通に6度。
うん。6度とか、6度5分とか、なんですよね。うん。うん、僕とかなんか、冷え性の女子か、みたいな体温出
る時ある。末端冷え性やったりする？指先、足先。
いや、それはね、全然ないんですよ。
あ、そう。
手足ほかほかくんなんですよ。
そう、赤ちゃんが眠たい時やんか、それ。赤ちゃんの眠い時やんか、それ。
びっくりするぐらい手足ほかほかくんなんですよ。
もうすぐ寝る子やんか、それ。
もう、子供なんですよ。うん。
逆にぬくいってすごいね。その年、この年で。
もうどうしようかな、これ、まあ、ええか。疲れて寝ますやんか。
寝ます。
うん、で、ちょっと、あ、しまった、歯磨こう、磨くの忘れてたぐらいの時に目覚めたり、みたいな、それぐらいのうたた寝する時あるじゃないですか。
うんうんうん
うん、で、その時って、うん、なんで、ちょーりしてるんでしょうね。
そうか。それはないやろ。それ朝方ちゃうの？本当に。
いや、朝方もそうなんですけど、うん、あ、疲れてキュッと寝た時って、目覚めたら僕、してる
すごいの。もう、潜望鏡振動なんや。
アホーなっとるんすよ。
ノーチラス号や
ろ。それ僕だけなんすかね。
そんなことないやろ、寝るときは。しかも疲れてんのに。
疲れてるときに、ちょっとうたた寝すると、
ガキーンって。もう、ICBM が立ち上がっとんかいな。
そうなんす。
弾道弾が。
ドーン言うとね。
アポロ、アポロが発射対戦入っとるんやね。
いや、ほいで、うん、お風呂、まあでも、シャワー浴びよう思って行こう思うんすけど、うん、嫁さんが髪の毛乾かすのごっつ長い時とか。
出られへんってこと？
今行かれへんやんけってなる。
ああ、行きたいのにか。わかるわかる。早く、早く。
これはそういうことやないんやでって。
うん
うん、なんか、
そういうことやない
んや。うちの嫁さんとか平気でそういうのを、
言うタイプ。
おちょくってくる。
いじってくるから。君何をしとるんかねって。何をしとるんだね、君はって。指さされて。
そうなんですよ。いや、もうな、
ね、こだわりはないけどな、寝るときは。
あ、ほんまですか。
寝るときってどうなっちゃってんの、それ。
疲れてるときとか。
しかも疲れてるときでしょ。
疲れてキュッとちょっと寝たりするときは。
逆に。
そうなんですよ。
アポロ13がもう。も
うアポロ13がもうキノコの山なんでね。
発射体制いつでも行けますって。
そうなんですよ。もう、パチパチパチパチパチ言うてんの、
ね。すごいですね。
もう電気を発してますから。
現役やね。
現役っすね。
すごいな。いつでも発射可能です、ということで。
なそういう意味で。
大統領って。大統領いつでも発射可能ですと。
よよ言うてね。すごいことなってますから、本当に。
ね、
うん、あ。まあね、こんな話したらなんぼでもいけるんですけど。
行ってください、最初のコーナー。
じゃあ、じゃあ、暴れラジオさんゲームコーナー、アワゲーのコーナーは、暴れラジオさんと果実さんの提供でお送りいたします。はい、今回は1998年5月の7日発売プレイステーション。 プロ野球ネットパズルスタジアムココナッツジャパンエンターテインメント。
ほ、何ですかそれ
は。はい。プロ野球をモチーフにした落ち物パズルゲーム。ブロックを消した数や連鎖の回数によって、点数が入る。定価5800円。はい。同じ色のマークを4つつなげて消すと、どう見ても、ぷよリスペクトした内容、大きな特徴は攻撃ターン、守備ターンが交互に行われ、攻撃ターン時に多く得点を取り、9回終わって得点の高い方が勝利、野球要素がきちんと入っていると。落ち物パズルに野球要素をミックスした意欲作だが、問題点は攻撃時に大連鎖を狙うより2連鎖を連続で行った方が勝ちにつながりやすいということ。落ち物パズルの醍醐味である大連鎖が生きない仕様はさすがに問題だったのでは。あと9回まで試合があるのでワンプレーが長いのも問題かと。プロ野球ネットパズルスタジアムは、発売が1997年にスーパーファミコン版が、出たと。あ、初物が、それが、出たと。それがある程度売れたのか、プレイステーションの普及に合わせたのか、翌年1998年に本作が発売。以降シリーズ化されてないというところを見るとあまり売れなかったのかも言っていただきますね。はい。なんかね、ちょっと YouTube 見たんですけども、まあ公式のまあ12球団がモチーフになってるんですよね。
それはちゃんとライセンス取ってんの？
ライセンス取ってるみたいですね。
そう。
で選手名とかもちゃんと出てて、でなんか選ぶ選手とかで、まあ、例えばその打率がどうであったりとか、多分そのピッチャーの守備、まあ、防御率がどうだったりとかっていうのが、
野球要素もちゃんとも
う出てるのは出てるんですよ、
うん。
まあ、ただただまあ先もあの読んだ通り、なんか大連鎖がこうね勝ちにつながるようなちょっと設計になってないっていうのが、まあパズルゲームというか、まあ対戦パズルゲームとしてはちょっと、
肝心なところができてないと
っていうことなんでしょうね。まあ野球を落とし込んだところまでは良かったみたいな感じなんでしょうね。まあパッと見ね、僕とか野球好きなんで、あ、面白そうって思うんですけど、なんか大連鎖が生きないっていうのを読んだ時点で、あ、ええかなってやっぱちょっと思ってまいりましたね。
そこが一番楽しいの、はい、
そうですね。パズルゲームはやっぱりそこが肝になってきます。特にあの、対戦ものはね、はい。惜しいっていうことで、
はい。
はい、今回は1998年の5月7日発売、プレイステーションプロ野球ネットパズルスタジアム紹介させていただきました。
桃井のさんのオールデイズザネッポンはオールネポで原作。
はい。
はい。
何を喋ろうかないうとこなんですけど、鬼滅の刃ってなんか流行ってるなぁいうことでね。
お
う。で、アマプラでなんか見れる。
やってます、やってます。
やってますよね。
ちょっと見ました、私。
で、僕もね、今26話までは、
ありますね。
出てるんで、あれが多分第1シーズンと見ていいんでしょうね。まあ全部見たんですよ。
もう全部見ましたか。
はい、で、まあ、26話ちゃんと見れたっていうことは、それなりにやっぱり面白かったっていうことなんですけど、これね、まあ、すごい売れてるっていうのもすごい聞きますし、まあ、人気やっていうのも聞くんで、それはそれで、あ、すごいなって思うんですけど、まあ、多分ね、まあ日本中で僕だけだと思うんですけど、そない
ほあかんで、
そない 大丈夫か？面白いんですけど、面白いんですけど、そない行くかってちょっと、
あ、じゃあちょっと聞きましょう、その疑問点をいろいろと。
いや、まあ、僕はアメリカ、なんでアメリカ？
どこから出てきたの？僕はアメリカなんて言ったよ。どうしたの？嘘げかいな。
すいません。言っちゃいます。アニメにそんなに精通してるやつではないんですけど、鋼の錬金術師っていう、
はい、ありますね。
あるじゃないですか、
うん。似たようなもんじゃないですか。設定こそ。
あ、兄さん。
うん。
言っちゃいますもん、それ。
似たようなもんじゃないですか。時代設定こそ違いますけど。
そう
世界も違いますけど。
鋼の錬金術師、ごっつ好きで、
うん、
コミックも全部揃えましたし、
うん、
で、まあ、OVA も全部見ましたし、うん、映画版も全部見たんですよ。うん、で、うん、アニメも全部見ました、うん。で、がっつりハマったんですよね。
うん、
鋼の錬金術師見た人は、
うん、
みんなやっぱ、そこ感じますよね。
全く一緒じゃないんだろうけど、似たようなもんなんでしょ？
いや、
あ、
うん。ものすごい、かぶってるん。ですよ。まあ別にそれはそれでいいんですけど。
鋼はなんや、弟くんを戻すためにやったんちゃう、うん、
そうです、そうです、そうです。
で、鬼滅は妹やろ？
妹を人間に戻すたびに、
うんうん、でもここだけじゃないの？俺よう知らんねんけどさ。特に鋼は。
ああ、そうですね。
うん、
で、まあ敵はやっぱ鬼じゃないですか。
うん、
で、まあ、鋼の錬金術師は、まあ、ホムンクルスっていうのが、
うん、
まあ、敵になってくるわけですけども、
うん、
うん、まあ、なんか、切られても体が再生したりっていうところに関しては、
似てるじゃないですか。ああ、
もうなんか同じやなって思いますし、うんうんうん、で、まあ、主人公が、まあ、強くなるっていうか、まあ、修行する設定とかも、
うん、
鋼の錬金術師はもう、なんか修行、うん、まあ、要は先生、師匠に当たる人に、1ヶ月無人島でナイフ1本だけで生きて帰ってこいみたいなことを言われるんですよ。
ほうほうほう。
で、こういう鬼滅の刃も主人公はやっぱりその森の中で。
なんかやってたね。山のところにね、
う
ん。
山ごもりしろ。まあ、鬼がいるところで生き抜けっていう。
やってました、やってました。
うん。まあ、そこも一緒なんですよね。で、まあ、結構ダークな要素が、まあ入ってるじゃないですか。
うん、
まあともすればちょっと、まあ心苦しいというか、まあなんか胸が締め付けられるような描写もあると思うんですけど、まあそこをなんていうか、そのコミカルな逆テイストでちょっと薄める感じ、だからなんとなく見れてしまうみたいな感じも、
うんうん、
まあハガレンと同じなんですよね。
ハガレンもそんな逆テイストの部分もある
が入ってくるんですよ。
ああ、なるほど。
うん。で、結構ね、その残酷なその話の展開とかもあるんですけど、
うん、
まあコミカルなこの描写を入れることによって、うんうんうん、そこまで重くならず最後まで見れてしまうみたいな感じなんですよ。
うんうんうん、
で、あと、その、ハガレンのその、エドワード・エルリック主人公ですけど、
うんうんうんうん、
まあ片腕はオートメールっつって、まあ義手じゃないですか。
うん、
で、義手を、まあ、その、こしらえる女の子がいるんですけど、
うん、
その義手を故障させると、ものすごい怒るんですよね。
うん、
怒られるんですよ。
ほう。
で、鬼滅の刃の主人公も、刀をこう作ってくれた、うん、ひょっとくの面被った人がいるんですけど、
うん
うん、刀ちょっと刃こぼれとかさせると、
うん、
ものすごい怒るんですよ。
うんうんうん、
もう、なんか、なんかそういうところも全部なんか。
もういちいち。
うん。全部、なんかすごいやっぱり重なって見えちゃうんですよね。
うん。
で、まあ別にいいんですけど、
うん。
鋼の錬金術師をあんまりがっつり見、もう言うても結構前のアニメじゃないですか、うん、あれも。あれが一周回って見てない世代に、がこのテイストを今ガツンと体 感じて爆発してんちゃうかなって思うんですよね。
うん、
で、言ってもあの少年ガンガンと少年ジャンプでは火のつき方が、うんまあ、言っても少年ジャンプじゃないですか。
うんうん、
だもんで、この火のつき方してるんちゃうかなって思うんですよね。
ほ
う。やっぱりその、まあ、前世紀が、少年ジャンプが600何十万部一周で売るとして、今200万部いかないとかっていう話ですけども、
うん、
言うても少年ジャンプじゃないですか。
うん。
なんで、この爆発の仕方、押してるんじゃないかなっていう感想なんですよね、僕は。
メジャー視野から。
そうなんです、そうなんです。
うん。
うん。だから、ハガレン、見たことあるって、ちょっと。いや、
みんな見てるでしょ？
見てますかね。
知らんけど。まあ、でも今、まあ、見てない、まあ、俺が言うのもなんですが。
で、あれでしょ、うん、例えば中学生とか、うん高校生、まあ、ティーンの子とかは、ハガレンやってた頃って、まあ、多分あんまり記憶ないと思うんですよ。
うん。
うん。だから、初めてこのテイスト感じるわって、今
思ってる人も結構いる。もちろんそういう子もいるでしょう、確かに。少なからずね。
少なからず。
でもどうなんですか、うん、広く受けてるんじゃないんですか
広くは受けてると思うんですけど。
かたや、なんだ、と忘れしたタイトル。もう一個。
何ですか
鬼滅の刃。もう、かつてはそうやったんじゃないですか、うん、
いやだからね、それもあると思うんですよ。
だって、あれも何回も、なんか映画とかにもなってるじゃないですか。うん
う
ん、
映画になってますね。
テレビも、あれテレビは1回だけですかアニメは。
テレビは2回やりました
。そうでしょなんかやってたでしょ、うん
そうですね。最初は、鋼の錬金術師っていうのでやって、うん、で、コミックが多分、終わりきらないうちに追いついたか何かで、多分それで終わったんです
よ。ああ、一回ね、休んで。
はい。で、それで、鋼の錬金術師、うん、フルメタルアルケミストっていうタイトルで
もう一回やってたん
ですよ。
そうなんです
よ。うんで、内容は同じなんですけど、ちょっとだけ、変化が加わってるみたいな感じで、やってるんですけど、だからその、いわゆるその、ダークファンタジーを、に、ちょっとコミカルな要素を、こう、加えて、見やすくしてるっていうタイプのものは、もしは、ハガレンの前にももしかしたらあるのかもしれないですけど、僕はちょっとそれ知らないんで、だから、僕がどっぷりハガレン見てる、ハマってる時に、そのハガレン以前に同じタイプのものを知ってる人は、今、まさに僕が今言ってることを思ってたのかもしれないですよ、
ね。思ってたんのかも何や、その日本語。思ってたんのかもしれないなんか新しい言葉。
思ってたんのかもしれないんです、
ね。新しい言葉できたぞ。思ってたんのかもしれないということですね。
うんまあね、ちょっとまとまりのない、言葉でいろいろ言ってますけど、
うん。
あと、まあ、これもあんまり、どうなんやろな。まあ、オープニングのテーマ曲なんですけど、
うん。歌ね。
もう、わかりますよ。
うん。
あ、これは、なんか人気が出て、なんかダウンロードごっついくやろうなっていう感じもすごいわかるんですけど、
うん、
なんでなんでしょうね。ハガレンの時はそんなに感じなかったんですけど、
はいうん、
なんでこうアニメの、
うん、
そのタイトル曲って、
うん、
もうなんかホットファッションみたいなテンポ感にしちゃうんでしょうね。いや、全然いいんですよ。いいんすけど。
ファッション深いな。
セレッシュディスコみたいな。
えらいとこ出てきた。油断してたわ。
タンタタン、タンタタンみたいな。
そんな例えある？ホットファッションみたいなって。
タンタタン、タンタタンみたいな。
わかりますよ。うん。
あのリズム感に、うん、あのサクサクサクサクって画像を合わせていく感じ。わかります？
わかりますよ。テンポよく場面が変わる感じでしょ、
うん、うん、そうそう。もうザクザクザクザク、シャッシャッみたいな。
その辺の選曲がホットファッションでくるのが面白いね。
いや、いや、なんかね、わかるんですよ。わかるんですよ。そのテンポ感も気持ちいいっていうのもわかりますし、うん、やっぱこの、売れるアニメのなんか特徴っていうのもわかるんですけど、
はい、はいはいはい。
まあ、僕がこの鬼滅の刃をものすごいもう大それたこと言うてますよ、僕今。
うんうんうん、
鬼滅の刃をもう、の監督、アニメ版の監督をするとしたら、
うん、
もう吉田兄弟ぐらいがちょうどいいんですよ。
おしゃみ、おしゃみで。
おしゃみで全部おしゃみ。もうなんか歌詞もいらないですよ。
ペンペンペンペンペンみたいな、なんか。
そうなんです。
今風にちょっと変えてあげて。
てってけてっつってってみたいな、
ね。そうでしょ。
うん。あえて、そこは、少年少女受けを狙わなくていいんですよ、もう。
それが、なんかうん、なんか高い子にお姉ちゃんのあのやつでしょ、
うん、
何さんか忘れたわ。
な
んとかさん。
リサさん。
リサさんやったっけ、
うん、かね、はい。いや、わかりますよ。僕も、調べて、Apple Music とかでも聞きましたし、
うん
うんうん、声がね、こう、うんうん、裏声でこう言うところとかも、あ、これは気持ちいいなって思うんですよ。歌自体も僕も好きは好きなんですけど、
うん、
まあ、ちょっとお腹いっぱいなんですよね。アニメのその感じ。
だいたいでもあんな感じちゃうの、今時のって。
そうでしょ、うん、だいたいあんな感じちゃうのが。
だいたいあんな感じでしょ、
全部なんですよ。
全部かどうか知らんけど。
あのね、うん、ちょっと忘れもしない、あれなんですけど。
例えば、うん、あんまいいや、はい、うん。
例えばなんですけどね、うんうん、あの、ユニコーン、ガンダムユニコーンが OVA でパンパンパーンと出てた時あるじゃないですか。
うんうんうん、
で、あの、エンディング曲を、うん、あの、エピソード1の時に栗山千明さんが歌ったんですよ。
うん、ゴーゴー夕張りかいな。
何ですか？
ゴーゴー夕張り。
午後夕張り、
うん、栗山千明でしょ、午後夕張りやんか、またの名を。
あ、そうなんですか。ちょ、栗山千明さんがあれしたんですよね、
うん、
で、流星の涙っていう、まあ、ちょっと
スローテンポの流星の涙、夜を越えてかいな。
ちょっとそっちはあれなんですけど、
うん、
ちょっとあ
ーそれでーかいな。
ちょっとそっちはあれなんですけど、
うんうん、
けどスローテンポの、
そうやったっけ
曲なんですよ、
うん、
だったんですよ、
うん、
で、僕は、
うん、
あ、合ってるなって思ったんですけど、評判悪かったんですよ、
うんうん、
で、ガンダムファンからしたら、
うん、
なんかもっとアップテンポなこう、
うん、
なんか曲を期待したみたいな声が結構多かった
エンディングやのに
エンディングなのに。
エンディングでそのアップテンポのやつなんか、あります？
うん。まあ、あります
よ。やで。
でしょ？もともとがそれでしょ？そうで
しょ？振り向かないでやんか。
うん。いや、だから、ガンダムシードやないんやと。
ああ、感じがいいな。エイベックさん、的な。
うん、そうです。ベックさん、
ベックさん的なやつでしょ？
ベックスさんテイストがやっぱ好まれ
るみたいな、エーベックスさん的なやつでしょ。
あまりお好きじゃないですか。
またエーベックスやつって。俺は90年代は泣いてたんやから、またエーベックスや、エーベックスやって。
うちの姉ちゃんも同じこと言
ってた。ああ、もう姉ちゃんがっつり握手やわ。やめろ、この変な感じの曲、つって。
ちょいちょいピー音入ってると思いますけども。うん、いや、あっちこ、僕はこの、例えばエピソード2出ても、鬼滅の刃は、まあ、多分見ます。
うん。
面白いのはもうこれは間違いないです。
見ますっていうか見たでしょ？
見ましたし。
この次のシーズンももちろん見ます
と。もう見ますと。
うん。
最後まで見届けます。あ、うん、これは面白いっていうのは、うん、 認めます。認めますけど。
が、
そない。
は、怒ってんな。
とは思うんですよね。
なるほど
ね。うん。でも絵のタッチはね、アニメになってすごくいい感じ
だな。だからアニメの方がやっぱ綺麗くて見やすいってよく聞きますけどね。うんうん、あの原作を見てないからわかんないんやけど。見やすさで言ったらやっぱアニメの方がいいですよとは聞きますけど。
そうです。あ、あとね。
うん、
あ、これあんまこんなんも言わん方がいいんか。
もう全部言ってるやんか。さっきから。
言っちゃうなよな。
尺取って。
いやな。金髪のね。
金髪の。
キャラクター。いるじゃないですか、味方の、あ、名前なんつったっけな。あ、
ちなみに一つだけ言わせてもらっていい？
はい。
俺、あの、修行が終わったやんか。
はい。
山でこもって。
あ、はいはい。
で、みんな合格者が集まっていくところに。
うん、はいはいはい。
で、あの、鋼を選んでくださいみたいなこと言ったやんか。
言い方。
あ、なんか気持ち悪い双子のなんか、出てきて。
あ、はいはいはい。いましたね。
うん、あっこまでしか見てへんからね。
あ、わかりました。
あそこに出てたあの金髪の子？
金髪の子なんですけど。
おったね、おったおった。
ま、とにかくちょっとやかましいんですよね。
あ、そうな、あの、その後そんな感じになっていくんや。
ビビリキャラなんですけど、
うん、
ずっと平行みたいになってるんですよ。
怖い怖い怖い怖い怖い怖いですよ、怖い。
基本それなんですよ。
何ですか？で
そこをすごいコミカルにやるんですけど、
うん。一つだけ言って
やるんですけど。はい。
あのコミカルパートいらんわ、別に。
あ、兄さんそっちですか。僕はコミカルパートは別にあってもいいんですよ。
いらんわ、俺。
あ、本当ですか。
あんまりいらんわ。なんでかは、なんでか言おうか
言ってください。
滑ってるからやん。
それはいいですやん。そこはまあいいです
やん。笑かそうと思って、ああいう顔すんのやめてくれる？
いや、ま、
ちびまる子ちゃん的な、ダーンみたいな。いや、
僕、ああ、
そこは昔の、ね、昔の漫画の感じにするんや、みたいなね。
僕はね、結構あれは、スラムダンク時代から好き、
ね。ああ、そう、わかる。はい、俺も、スラムダンクのあれもいらんって思ってたから。う
ん、あ、ほんまですか。僕はどっちか言ったら、スラムダンクがやっぱりもう、大好き
な。等身が低くなりよるのや。うん
そうですね、うん。シリアスとギャップで結構やっぱりわしづかみされちゃった世代なんで。
あの、ドクタースランプで言うと、あの、せんべいさんがシリアスになるとも
う男前になるの逆版です
よ。そういうことね。
そうなんです。そうなんです。山吹先生出てきた時の顔
そ、ね。そういうことですよね。緑さん
なん
ですよ。
そうなんですよ。そう
なる時よね。
そうなんです。そうなんですけど、うんなんつんすかね、とにかくちょっとね、やかましいですよね。
ああ、そう。
まあ、見てたら多分わかりますよ。ずっとうるさいな、こいつって多分。
じゃあちょっと見ようかな。ね、続き。
で、止め
ち
ゃってるか。その金髪の子は、トミーと松のトミーなんですよ、キャラが。
追い詰められると強なるんや。
あ、
そういうことでしょ？そういうことなんです。トミコ、トミコになると、
無言と強なる。そんな無理ですよってなるんですけど、うんうんうん、もう松に、この男女、お前はトミコだ言うともう耳がうーん動いて、
うん、強なるんや。
めちゃめちゃ強なる。
またその例えよ。トミーと松のトミコやって、どんだけの人がわかるんよ。いや君もよう出た方やな、それ。
出た方でしょ。でも、
それ俺が小学校の時のやつやん。トミコやん、つって。
まあ、僕も再放送組の子なんで、子供の時ごつ見てましたよ。
見てたよね。
トミーと松は。
トミーと松ね。
うん。トミーが覚醒するところを見たっていつも見るんです
。ちなみにお姉さんは塩の悦子やからね。あ、塩見悦子やからね。
塩見悦子。
えっちゃんやからね。
えっちゃん、
ね。美人だやからね。
美人だ。
はい。まあ、それはいいとして。
そうなんだ。だから、平行、
平行からのトミコ。
からのトミーなんですよ。
あ、そうなん
ですね。トミコなんですよ。
だから残りのあの他のキャラクター全く今知らない状態なんでね。こいつら一緒に合格したんや、つって。 で戻ってきて、あの、うん、なんたらさんによく戻ってきたー言ってギューってされてるとこで、うん、もう第一部勘やから俺の中で。
あ、ほんまですか。うん、でその後いわゆる、う
ん、そうや、仕事せなあかんねんもんな、だってこっからね、鬼退治のね。
そうなんす、
そ
うなんす。
そこ全然俺見てないから。
それで、ね、まあ、タイに入るんですけど、うん、鬼を退治するね。
そうよね。
で、その中でもやっぱり、ゴールドセイント的な扱いの、
おるわな。こう、大体おるんです。最初に出てきたあの、紹介してくれたあの人がもうごっつ強かったやん。
強かったっすもんね。
うん、名前も忘れたわ。うん、
で、そう、ゴールドセイントの、
ゴールドがおるんや、やっぱり。うん、
の中で、うん、デザインもうちょっとこう、なんとかならなかったんかなっていう子がちょいちょいいるんですよね。
え、和テイストじゃないってこと？
和テイストなんですけど、うん、あの、煉獄杏寿郎っていう子がいるんですけど、うんうん、なんかそういう、なんかね、ちょっとね、主人公、の感じは別にいいんですけど、
なんなの？
もうちょっとこう、デザインなんとかならんかったかなっていう。
ほう。いけてないの？
でもあんまね、今こんなに大ヒットしてるアニメをね、うんうん、あんまやや言うと。
ずっと言ってるやん、さっきから。
あんまり、これ、ねえ、どうなんですよ、これ。うん、ちょっとなんか、怖なってきました、これ。
最初、だから、うん、俺、あの、うん、妹、何子ちゃん？
何子ちゃん、ああ、ね
ずこ。ねずこのビジュアルを見てたからさ。
で、
うちの子供は1話途中、ちらっと見てたらしいよ。で、どうやったらやったら、まあ面白いけど最後まで見てないって言ってて、
ああ、
でビジュアル見てたから、あのなんか女の子おるやんつって、
うんうんうん、
あの子なんで竹くわえてんのって、すげえ気になってて、あなんだあんな竹くわえてたら飯食われへんやんつって、
あ竹くわえるまでに何話かちょっと要しますからね、
え、そう？
うん、1話目からは竹くわえてないですよ、
竹くわえてたやん。
あ、こうやってました、
こうやってたよ、かつ1話から。
あ、そうでしたっけ。
よう言いますわ。ま、それ原作ちゃうの？
いやいやいや、アニメの1話目は確かまだ禰豆子は竹くわえてなかった。
襲われて、ほんでさっきのあの、ようできるな、紹介してくれたなんたらさんに、
うん、
が来て、殺されるんかなぁ思ったら、
うん、
その後竹くわえさせられてたやんか。
あ、その後はね。
うん。見たんでしょ、だっても1話も。
え、でも1話でそこまで話進んでなかった
と思う。進んでたっけ。俺それ1話だけ見て。あ、そういうことなんや、って。
あ、そうなん
です。でもこれどうやって飯食とか食うんやろ、ったら、うん、寝ることによってエネルギーを回復するんじゃよ、
いや、だからね、僕、グッズ、こんなん思ってるのは多分僕だけなんですけど、あの、寝ずこやのに、ごつ寝るな、こいつって。
それ同じこと思った俺も。めちゃめちゃ寝てるやんけ。
ねずこ
言うてんのに。
言うてんのに。言うた、俺も言うた。寝るやんけ、こいつ。
俺もテレビ見ながら言うと、めちゃめちゃ寝てるやんって。それみんな言わへんやんか。
いや、まあ、全然漢字はそれに当てはまらないんですけど、名前。当てはまらないんですけど。い
や、後で調べたら全然違うやんって思って。
全然違うやんってね。
そういう禰豆子って難しいな、この字、つって、
うん。うん。これで禰豆子って読むんや、みたいなね。
ぐ
う
ぐう寝てるやんって。
っていう感じなんです
ね。同じこと思いました。
あと、かまと炭治郎って、ね、炭治郎が全然入ってこなかったですか、最初。
入ってこへんね。かまどて、って。
かま、うん、炭を、売りに行くんですよ、あの子ね。
その釜からかかってんのかなっていう。
で、炭治郎と書いて、炭治郎。
炭寄りすぎやろ、おい。 あ、まあ、親がつけたからしゃあないか。
それは、まあ、いいですけど。
お父ちゃんはどうして、うん、どうして亡くなったんか、ずいぶん前に。
あ、それはね、話進んでいくごとに、まあ、それは明かされるんですけど。うん。いやね。
あれ、ほんまに全部兄弟なの、あれ。
いや、もうごっついましたよね。
ものすごいおったやん。大家族スペシャルやんか。
うん、そうなんですよ。だからビッグダディなんですよ。ビッグダディなんすよ。
あんな貧乏してんのに
ビッグダディなんすよ。
すごいよね。年、うん、もめっちゃ離れてるやんか。
離れてますね。
もうやることないもんやから。
ちょっと、まあ、
そういうことや、ね、そういうことやな、やっぱり。
いえいえ、まあでも昔は大家族多かったですからね。
まあそれはさ、うん、しゃあないわ。すべがないから。
いやいや。
何を言う？
すべがない。どうしたんですか？
何を言ってんの、さっきから。
ものすごいハンドルの聞き方しますよね、
さっきから。何さっきから陰語で喋ってんの、君は。すべがないとか。
いやいやいやいや。どうしたんですか？
なるほどね。でもちょっと見なあかんね。俺、だからまだ5、6話で終わってますからね。うん、
ああ。
修行が終わったとこで。
うん。
でもよかったですか？第一シーズン。終わってみて。
ああ、いや、全然僕は見ますね。
一段落つく感じですか、
うん、そうです。
ああ、なるほど。
そうです。だまあ、感想としては、うん、鬼滅の錬金術師なんですよね。やっぱり。
鋼の刃ちゃうの。鋼の刃やったらそのまんまやねんかい。
なんすよ。
そのまんまやんか。ドラゴンクエストやんか、ただの。
あ、ほんまっすね。
鋼の刃です
やんか。鋼の刃ですやんか。
普通に。ロールプレイングゲームやん、ただの。
初期装備。炭治郎が持ってるもんがもうそのままですやん
か。そうですやんか。
ね
え。鬼滅の錬金術師の方がええやんか、まだ。
どっちにします？それだけ決めて、今回ちょっと締めましょうか。
鬼滅の刃、鬼滅の錬金術師って言えば、それやったら。
鬼滅の錬金術師っていうことで大丈夫ですか、
うん、それでいいんじゃないですか。まあね。
の、あ、はいはいはい。
でもまだ終わりませんよ。
お。
今ほら、こういう時期やからさ、うん、いろんな、そういう、YouTube なんかでね、無料公開してくれてるんですよ、そのアニメとか。
ああ、はいはいはい、そうですね。
ちょいちょいやってるでしょ。
やってますね。やってます、やってます。
ほんなら、バカボンくんやってくれてたよ。
ええ。
前話じゃないけどね、さすがに。おもろしろい回だけピックアップして。
あ、マジっすか。
もう久しぶりに見てさ、俺の大好きな回。うん、
大好きな回。
ごちそう。
どの回っすか。
ごちそうは、レバニラ炒めなのだ、の回、知ってる？
全然知らないですよ。バカボンにそんな思い入れのある回ないっすもん。も
うこれ腹抱えて笑うよ、これ。
何なんすか？ちょっと教えてください。
YouTube で流れてますから見てもらったらいいんですけどね。
はいはい
はい。まあ、たまには外でお食事しましょうということでね。
うん。
今日はどっか豪勢行きましょうよということで。ママと、はじめちゃんと、バカボン君、パパと、ね、出かけるわけよ。
うん。
パパは、楽しみでしゃあないから、もうずっと飯食ってへんかったんよ。
ああ、はいはい。
で、ふらふらになって、あ、今日のためにわしは飯抜いてきたのな、みたいなことにね。
うん。
いろんなとこ行って、ここはどうかしら、ここはどうかしら行くのに、なかなか君おらんのよ。ダメだ、ダメだ、こんなとこは、つって。
ああ、はいはいはい。
どうしようって決めんかんでて、パーって見たら、すんごいレストラン出てくるのよ。
お
店の名前がね、
はい。
レストラン豪勢で書いてあるね。
赤塚さんっぽいわ。
ゴーセーって書いてあるのよ。おお、ここがいいのだ、はい、言って。で、好きなものを食べ、頼むのだって頼むやんか。で、まあまあ、ここは細かいくだりいっぱいあるやんか。まあ、それは見てくださいね。で、いざ、腹パンパンになって、お支払いになるやんか。いくらです。いくらだって聞いたら、12,345円です。ってまた、ベタな。ほいで、パッて財布見たら、パパ1万円しか持ってきてへんのよ。
うん。
足らへんやが、2345円。
足りないです。
まあ、どうしようって。ママも私持ってきてないわよ、って。困ったのは、じゃあ、わしが家帰って、取ってくるのだ、お金を、ってな。
うん、うん、うん。
で、じゃあ頼んだわよ、パパ、って。店のおっさんに、 おい、今から身代金を取ってくるから、待っているのだ、言って。あ、わかりました。
めちゃ
くちゃやな。で、で走って帰ってったら、途中で、木の上に猫が座っとんのよ。
ほう。
あれはもしかして、でわしが長年探していた、うん、間違いない、うん、猫柳の木なのだ言うて。しょうもないこと言うなよ、もう。
うん、
金と俺に行くこと忘れてんのよ、もうこの時点で。おっさん。
はいはいはいはい。もう、いつものパターンですよ。
いつものパターンですわ。うん、これは珍しいものを見たので、バカモンに教えてやろうって家帰ってくるやんか。
うん、
ただいまー、言って。うん、誰もいないのだ、もう忘れてんねやんか。
もう、いつものパターンですよね。
ママ、はじめ、バカモンって言って、土足のまんまガー走るのよ。で、タンスとか引っぺがしたりで、どこにいるの、どこにいるのだ、って、おらへんわけよ。で、おかしいのだ、って、うん、はーって気づいたら、うん、部屋めっちゃ荒らされてんのよ。
え、
うん、自分がやったやん、全部。
もう。
で、土足やから足跡だらけやんか。
すごいっすよね。
で、警察呼んで。
うん。
大変な、誰も帰ったら家に誰もいないのだなって。で、大事になるわけよ。
はいはいはい。
で、警察がわーなって、そう、確か身代金を要求されていたのだってなって、いろいろドタバタがあって。
うん。
で、最終的にはまあレストランって、そうだ、あそこのレストランにいるのだって、もうパトカー何十台も集まってきて。
うわうわうわ、
ここにいるのだー言
う
て。
うん、うん。
っていう話なんよ。うん、まあ、オチは。オチは見てもらったらええわ。
まあ、なんか、オチに全部詰め込まってるわけですね。
オチはまあ、なんちゅうことない、オチなんやけども。まあ、細かいところははしょってるけどね、今の話。
ああ、なるほど。要は、もう安定のバカさ加減やな。
めちゃくちゃやな。
いや、もう、いや、まあ、いつものバカボンですけど、
ね、すごいです
よ、そこまで聞いてたら、
ね。ファーストすごいね、うん。
ファーストがすごいですか。
ファーストは、独特の空気感。
ああ、バカボンって白黒の時からやってましたっけ、そこまでじゃないですか。いや、
最初からカラーですよ、あれは。
ああ、バカボンは、やっぱり、はい、まあ見てましたけど、どのシーズン見てたかっていうのがよく分かってないん
ですよ。多分元祖天才バカボンでしょ、多分。
ああ。
メンタマつながりのおまわりさんでしょうね。うなぎ犬とか出てきたり。
そうそうです。
ああ、じゃあ元祖ですよ。
あ、うん。もうだからすでに元祖って言うてました、
ね。ああ、じゃあ間違いない。元祖天才バカボンでしょ。
あれ最初は元祖ついてなかった。
ただの天才バカボンですもん。
天才バカボンなんです
ね。うん、
で、バカボンのパパなんですよね、ずっと。
まあ、正確にはバカボンパパやけどね。
名前はないなんですか？
バカボンパパ。
あ、バカボンは、
表札にはバカボンって書いてあったよ。
でも、息子バカボンじゃないですか。
そういうことやね。
主人公はバカボンパパなんですよ、ね。
バカボンパパでしょうな。
バカボンママなんですか、藤原。
バカボンのママって言ってたけどね。バカボンのママでもちゃんと名前あったはずやで、忘れたけど。
なんか、はじめちゃんははじめちゃんじゃないですか。はじめちゃん。
学生時代の友達に名前で呼ばれてる時あったもん、なんか。何一個やったか忘れたけど。
ああ。
バカボンパパはバカボンパパや。
いや、なんかね、その、主人公、実はバカボンじゃねって思った時あるんですよ。
天才バカボンからね、タイトルはね。
うん。バカボン、天才バカボンパパとは言わない。
それのパパやからね。
うん。
確かに。
いうことは、渦巻き、着物の、
坊や。
かばずらの坊や。
坊やが主人公なのかもしれない、ね。
主人公なんかなって思うときもあったんですけど、ね、同じような感覚を持ったとき、があるアニメがもう一つあるんですよ。
何ですか？
あ、いや、まあ、タイトルとかは別にあれなんですけど、うん、ドクタースランプ、あるじゃないですか。う
ん、ドクタースランプは、もともとはせんべいさんやったんでしょ？
ですよね、
うん。だってドクタースランプやから。
しかも、なんかコミックの中で、
うん、
私が主人公 だからみたいなのをなんか言ってたと思うんですよ、せんべいさんが。うん、
あれはだから、アニメが悪いんですよ。アニメ、
アニメが悪いんです
か。ドクタースランプ、あられちゃんやったでしょ。
あ、そっか。あられちゃんってアニメでもつけちゃったんですよ。
言うてもてるもん。うん、言うてもたん。
それはもう。
でも、歌がもう、来たぞ来たぞ。せんべいさんちゃうもん。あられちゃん言うても
てる。あられちゃん言うてますやん。
うん、そう。
うわ、
そういうことですよ。そういうことか。どうやったんやろね、鳥山先生的には。せんべいさんを主人公にして、あくまでも、あられちゃんは最初に作ったロボットを言うだけのことで、
で、
やっていきたかったんかな、スタートは。
あ、
いろんな金発明を、そう、うん、目立ってもてね。
もうキャラ立ちはもう完全にあられちゃうんですからね。
うん。
うん。
本当は、なんか、サブキャラ的に、娘的なポジションにおらすだけのことで。
うん。
ところが人気が出てもたから、あられちゃんの方が。
だってもう、ものすごいキャッチーですもん、あの、女の子のメカ。
ねえ、メガネ。
うん、メガネ。
めちゃめちゃ強い。
帽子、めっちゃ強いし、うん、みたいな。
そうそうそう。だんだんデフォルメされてって、身長縮んでて。
そう、そうなんですよ。すごいなって思いましたもん。
ね、また、なんか喋りのほよよとか。うんうん、んちゃとか、バイチャとか。
キーン言いますやんか。かうん。
すごい言うとるわ。
すごい言うてますからね。
ね。
うん。
悟空にまで言うてたよ。
悟空より強かったっすよ、ね。強いかと思う、ね。もう、会った時、びっくりしました。
強いよ、ね。
うん。ちょっとだけドラゴンボールの話していいですか。
はい、なんでしょう。
僕、やっぱり、その、小学生の時もがっつりやったんですよね、うん、アニメとか。で、うん、もう、例に漏れず、やっぱり好きな子なんですよ、ドラゴンボールはね。
うん、
で、何が好きかって、そのジャンプ読んでても字が少ないんですよ。も
う
絵の表現だけで、ものすごい伝わってくるんですよ。うん、あれがすごい好きで。
コマをでっかく撮って。
うん、そうです、そうです。うん、あのシュッとかババだけとかもうほとんど何も喋ってない回とかありましたから、あのもう鳥山先生の映画見れるだけでもう満で、ね、お腹いっぱいもう満足やったんですよ、うんうん、でただまあこれはよく言われることですけど、
うん、
まあちょっと長くやりすぎたかなっていうのはやっぱり感じるんですよ。
それはしょうがないよね。
しょうがないですよね。兄さんもやっぱそこ感じますか、
う
ん、
でも日本には絶対やめたかったと思うよ、うん、
ですよね、
うん、
兄さん的にはどこがもうギリやったと思う。
俺早かったよ。
どこっすか。
もう天界中武道会ぐらいから。
ああ、なるほどね。
もう俺嫌いやねん、熱血が。
ああ、熱血、うん、ああそうですか、
うん、まあもう僕またこのか、うん、パターンになってきたっつって。
ああ、僕とかは、うん、あの小学生だったので、うん、もうあんなベタな熱血とかも全然楽しかったたんですよ、
うん、
で今も全然好きなんですけど、
うん、
あのまあギリギリはやっぱりフリーザでなんですよ、ね、
うん、
それなんでかっていうのもう明確にもう分かったところがあるんですよ、
うん、
あのベジータとブルマの子供でトランクスっていうのが出てきたじゃないですか、うん、でトランクスの初見の時に、
うん、
あ、刀を使ってるんですよ。
使ってたね。うん、
あのね、そう、鳥山先生の、あの、ドラゴンボールの世界観の中で、
うん、
もう強さを表現する、もうマックスがもう、フリーザのとこで限界に来てるんですよ。
うんうん、
もう、音速、まあ、高速のごたる移動するであるとか、
うんうんうん、
もうそういう表現、例えばそのフリーザの一撃で星一つが消えるであるとか、
うんうん、
もう強さの表現がもうそこでマックスが来てるのに、
うん、
今さら刀で切りつけるっていうのが、
うん、
でしかもその刀で切りつけることでフリーザがもう一回切ってそれでやられてしまうっていうのが、
うん、
あ、もうちょっと表現がこれ以上ないなって思って思ったんですよ。
うん、
悟空が成長してキャラクターが強くなって、うわこいつ強いこいつ強いまた強いの出てくるっていうのが楽しみで見てたのに、
うん、
えここへ来て刀でやられんのってなった時に、
うん、
一気にこうふわふわふわってなったのが、
うん、
ものすごい覚えてるんですよね、
うんうんうん
うん、全然伝わってへん。なぜなら兄さんはもう天下一武道会で。
そうです。これはもっとあのドラゴンボールを集める穴を膨らましてほしかったんです。
ああ、でもね、その声もね、聞きます、
うん。
うん。なぜならタイトルはドラゴンボールなのだから。
そうです。それがもうまたジャンプパターンに陥ったから。
うん、まあね。
まあでもそれで人気が出てきたんやけどね、実際はね。
そうですね。うん。いや、だから、悟空の兄貴が来て、実はその宇宙人だったっていうくだりあったじゃないですか。あの時ぐらいはまだ僕全然、あの、集英社の手のひらにコロコロ転がってたんですよ。
うん。
うわ、まだこんな展開見せてくれんの嬉しいっていう感じだったんですけど、
うん、
もう、でもやっぱりもう、まあ、さっき言った通りですね、うん。もうギリギリはもうフリーザのところですね。
なるほど。
うん。なんかものすごい漫画談義してますね。
鬼滅の刃の話あったんちゃうの？
ほんまですよ。
ほんまですよ。
うん。結局、鬼滅の錬金術師っていうことでよかった。
それでいただきましょう。
もう多分終わってるんでしょうね、ここで。はい、お便りまたいただいてます。ありがとうございます。
はい。
はい、ですね、今回ちょっと Gmail がいつもより多めに来てまして、うん、ちょっとそっちを重点的に読みたいと思いますので、うん、いつも以上にちょっと抜粋になりますけども、
うん、
はい、Twitter の方を紹介させていただきます。はい。あ、はにわさんいただいてます。ありがとうございます。ひょんなことのひょんってなんや、
うん、
問題、あ、ひょんなことのひょんってなんや問題、
うんうん、
二説あるようですね、
うん、
はい、今日の中国読み説、今日っていうのはあれですね、
あ、おみくじの、
おみくじの今日ですね、第、はい、はい、今日の、中国読みの説と、
うんうん、
椅子の木別名ヒョン、
はあ
の実が変な形をしていることから、
うん、
変なことを指すという説と二つあるみたいですね、
うん、は
あ、ひょんなことからってなんとなしに使ってましたけど、うん、こういう意味があったっていうのは、
うん、
初耳ですね、
雰
囲気で使ってました、はい、ありがとうございます、
はい
はい、はい、ネオンさん、
はい、
237回、ファミコン VR 界拝聴、個人的にはスターラスターを VR にしてほしいです、
うん、
幼少期猿軍団の二郎さんとスマパティオの駐車場で遭遇
を、うん、
写真撮影をお願いしましたが、太郎が怖がるとの理由で、幼い私は二郎さんとツーショットで、フレームに収まりました。いい思い出です。
あ、
スマパティオって
スマパティオじゃない、ポテトの
ポテトがかっそりもらえるところのあれですよ、ね、
おなじみの、そうですよ、
はいはいはいはいはい、なるほど、
うん、
これは珍しい体験をされてますねということですね、はい、ありがとうございます、うん、ですね、じゃあもう一つだけ、はい、伊賀栗おじさんさん、ありがとうございます、
はい、
ゲームメーカー界、権利問題をクリアできるとは思いませんが、
うん、
ゲームメーカー版信長の野望のようなゲームがあったら当時の子供たちは熱中したかもしれません、
うん、
ということで、なるほど。いや、 それやったら僕もちょっとやってたかもしれないですね。うん、うん。そういうことですよ。はい。ありがとうございます。今僕の横で、ワンコがものすごいいびきをかいてます。
寝てんの？
そうです。ちょ
っとこんな喋ってんのに？聞こへんけど。
あ、今止まりましたね。さすがに。
こんなし
ゃ、はい。
はい。
はい。うん、じゃあ、Gmail 早速ね、ちょっと行きたいと思いますけども、うん、はい。もう今回ね、すごいたくさんいただいてまして、
うん、
はい、ありがとうございます。はい。はい、天禄さんいただいてます。ありがとうございます。はい、ラジオさんのお二方、こんにちは、天禄です。前回お便りした G メールで、個人的にラジオさんの面白かった回をピックアップして書かせていただきましたが、文章を書いてるとき、ちゃんなかさんの面白いやつがないから偏ってるなぁと思ってはいました。正直に言いますと、しげじ兄さんのインパクトが強すぎて、ちゃんなかさんが面白かった回を思い出せませんでした。ごめんなさい。はい。しかし、ラジオスさんは、しげち兄さん一人の番組ではありませんから、うん、わずかな記憶をたどりつつ、いくつか過去回を聞き直したところ、うん、僕的、ちゃんなかさんの面白トークがありましたので、書かせていただきました。第99回のトークで、ちゃんなかさん、かっこ、ファミレスへ行ったとき、ある人がイクラのパスタを食べてて、食べ終わった皿を店員さんが下げようとしたら、イクラが2粒残ってたんです、うん。そしたら、ちょっと待ってください。そのイクラすすりたいですって言ってるのを見て、うわ、恥ずかしいなと思ったんですよ。まあ、うちの嫁さんなんですけどね、というオチに大爆笑しましたと、うん。はい。あと、120回にて、ちゃんなかさん、僕いつもよりハツラツとしてるでしょ、
うん、
兄さん、あ、わかった。口内炎治ったからよ。ちゃんなかさん、それもあるんですけど、転職先で僕ネック被ってたからです。兄さん、僕爆笑。第1回から最新回まで聞き直せば、もっと見つかるかと思いますが、そこまでの気力がないので、時間があるとき、過去回を、聞いて、面白いエピソードがあれば、お便りさせてもらいます。そうですね。追伸。以前スマホで YouTube を見ていたとき、おすすめ動画の中に TM レボリューションのホットリミットの PV がありました。あ、そういえば、PV をしっかり見たことがないなと思い、動画を再生したのですが、7年前にアップされたにもかかわらず、コメントが1万以上あり、その半数近くが大喜利状態となっています。
うん、
一つ覚えているのが、TM レボリューションといえば、個性的なコスチュームですよね。
うん、
それに対して、あの衣装だと変な日焼けの跡がつきそうというコメントがあり、そこ気にすると突っ込んでしまいました。笑い。気がつけば PV よりもコメントを熟読する方に力が入ってしまっています。また PV 自体も、空撮しているヘリの、風でステージの、装飾が飛んでいったり、PV の2分5秒あたり、演出で仕掛けられたダイナマイト、カッコハテナの爆風で水中にいた魚が吹っ飛んだり、PV3 分5秒など笑っちゃうシーンがいくつかありますと。時間があるとき一度ご覧になってはいかがでしょうか。最後に僕が一番笑ったコメントの、画像を貼っておきます。で、今回もね、第99回2分50秒からイクラのパスタ回、パスタの話、120回、12分30秒あたりから、ラジオさんではありのままの姿になるチャンナクさんにて、いうことで紹介いただいてますね。
はい、
いやね、うん、ちょっと気を使わしてしまって申し訳ないな、いう感じなんですけども。あのね、兄さんがおもろいっていうので、もう全然僕は、それで、全然、いいんですよっていう。
かもなよ。
ね、ちょっと拗ねた感が 出ちゃった、出ちゃったかな
って。すね取るんやねん
けど。ちょっとは、
ほな、すね取るね。
ちょっと反省点はありますね。はい。まあ、でもね、天禄さんがやっぱりね、お優しいので、こうやってわざわざね、お便りしてくださいまして、僕はとても喜んでおります。ということで。はい。TM レボリューションのホットリミットですけども。何ですか、その、うん、爆風で魚が、水中にいた魚が吹っ飛んでるとことがあるんですね、うんうん。ちょっとそういうのを注意して見たことはないですけども。うん、で、2分5秒あたりは、空撮のヘリの風でステージの装飾が飛んでいくと。うん、あ、そういう感じのちょっと見方をしてないので、ちょっとまた後で見てみましょうということで。はい、はい、皆さんもぜひちょっとね、ホットリミット、見てみてくださいということで。はい、天禄さんありがとうございます。ありがとうございます。続きまして。ゴーさん。
はい。
はい、ありがとうございます。ちゃんなかさん、しぎちさん、いつも楽しく拝聴しています。お二人の軽妙な語りは非常に心地いいです。こんなご時世なので健康第一で無理せず配信してくださいということでいただいてます。ありがとうございます。はい、うん、健康第一で言うてるそばからね、僕は一中。
そうです。いつものあれですよ。
はい、体調ちょっと崩すっていうね。うん。うん、もうね、肛門がえらいことになってました。はい。今週は大丈夫です。うん、ありがとうございます。はい、ほかまさん、いただいてます、はい。ありがとうございます。初めてお便りします。
はい、
先日、中ちゃんまんさんのお兄さんがガラスを破った話は、第131回に収録されていました。と、探してお伝えしたものです。はい。その説はありがとうございました。はい、その代わりなのですが、第50回から90回あたりの配信のその少女漫画のタイトル、どないやねんという題だったと思いますが、うんうん、再配信できますでしょうかと。はい。アルコールの勢いでお便りしてみました。不愉快に思われたりすみません。別に全然不愉快じゃないですけど。どうかあの着眼点を、もうどうかあの笑いをもう一度お願いします、
ね。はい。やりましたね。
やりましたね。
うんうん、
おでんぐつぐつでしょ。
でそんなやったっけ？
なんかそんなタイトル
そんなやったっけ？
なんかね、少女漫画のタイトルが、
うん、どないやねんってやつでしょ？
うん、うん、恋はシリーズがとにかくエグいみたいなことで、
恋はなんとか、
ね、レモンペッパーみたいな恋はってつけたら最強やなみたいな話をとにかくつらつらとやっ てなんかケタケタ笑ってた記憶がありますけど、
これはじゃあどうですか？
再放送。そうですよね。再放送、はい。じゃあ、ちょっと検討させていただきます
ということで。探してください。
はい。
うん、
ありがとうございます。
はい、
いやもうこれね、古い回をね、うん、また感想いただくっていうのは嬉しいですね。
はい。
ありがとうございます。トラベリングダイスさん。
はい。
ありがとうございます。
はい。
しぎち兄さん、ちゃんなかさん、こんにちは、どうも、トラベリングダイスと申します。はい、知ってますよ。最新回拝聴、うん、ちゃんなかさんのお兄さんのガラス突破話、最初聞いた時のイメージは、映画ダイハードでしたが、ビバリーヒルズコップだったんです。実際はビバリーヒルズコップだったんですね。うん、ゲームメーカーの名前の由来ですが、一緒にやってみたので書いてみます。
はい。
はい。アスキーは会議中に怠けている社員に、うん、社長が、ケツに鍵差しゃろか。ケツ、カッコ、アスに、鍵、キー、アスキー、アスキー、それだーで蹴って、
うん。
うんうんうん。英語に、直したっていうことですね。うん、はい。ジャレコは会議中に休憩しているときにコーヒーでも飲もうということになり、うん、関西出身の社員が注文を聞かれ、じゃあレイコー、 社長、今なんつった？じゃあ、霊光で。社長、じゃあ、霊光？じゃあ、霊光？じゃれこ。じゃれこ。うん、これや。こんな感じですかね。僕はこれぐらいしか思いつきませんでした。長文乱文失礼しました。次回も楽しみにします、ということでね。はい。これぐらいしかっておっしゃってますけども、うん、我々もこれぐらいなんですよ。
どれぐらいやねん。
いや、クオリティはもう同じですよ。
どういう意味やねん。高いんだか低いんだか分からんけど。
ま、ま、ダジャレですよね、正直。
誰がダジャレ、
うん、
うん。
え、今何て言いました、ね、
誰がダジャレ、
誰がダジャレに、誰がダジャレ、ダジャレ、ダジャレ、で、こうが当てはまる。
全然近づいてこへんやん。勢いで言うからやで。
バレました。
こうが落ちてへんやん、全然。
じゃあ、今、ジャレが来たなと思って、うん、これ、見切り発車でこうは何とでもなるやろうと思
った。捕まえたらドルッドル滑るんやろ。
こうがちょっとなんとも、うん、まあ、やっぱり簡単じゃないっていうことですね、これはね。はい、はい、トラベリングダイスさん、はい、ポッドキャストも僕も聞かせていただいてますよっていうことで、はい、またのお便りお待ちしてます。
はい、
ありがとうございます。
はい、
はい、兄さんいかがですか。
はい、じゃあこちらいただきましたのが、
はい、
いつも楽しく拝聴しております KTR50 です。
あ、いつもお世話になってます。
レトロゲーム三昧の昨今ですが、完成度の高いゲームの重要な要素にサウンドがあります。 BGM がないゲームは効果音を駆使して盛り上げます。バルーンファイトで無音プレイは、絶対きついでしょうし、気持ちいい効果音がやる気を高めます。番組でも効果的にスト2やドラクエの SE を駆使されていいですね。メガドラのグラナダで、リフレクトっていうアイテムを使った音がいいんですよ。わかります。龍子の剣のダメージ音のコーンも良い。そうそう、お二人のお気に入りのコイン投入音ってありますか。私はゼビウスのドギューンやダライアスの、ラララララランですよね。がお気に入りですと。文字にすると変ですが。で、追伸。地方のローカル CM っていいですね。琵琶湖温泉ホテル紅葉やら、ダイナミック大熊とか、ママゴは笑いました。できましたね。
はい、ありがとうございます。
うん。
いやー、まあ、そうですね。
うん、
好きな。
投入音でしょ、
うん、投入音。
クレジットが入るときのやつあります、
ね、クレジット、そうですね。ゼビウスはやっぱりね、印象深いですね。
ドギューンってやつでしょ、
言いますね。
うん。
うん、でも、クレジット音で、いや、確かにゼビウスは記憶にあるんですけど、
うん、
そこまでちょっと、うん。
ないですか？
あ、いや、どうやろう。バーチャファイターは結構。
テラリーン、テラリーン
です、ね。そうです。
はい、うん、うん。あれもそうですね。
テリリーンって入れて、ほんで、スタートボタンを押した時にちょっと高い、うん、テリリーンってなんか言ってたような気するんですよ、うん。あれも結構印象深いなっていう感じですけどね。
ドルアーがどうですか、うん、パンパララパンパララランつって。
あ、そう言ってましたっけ、
パンパララランパラーンの前に。
デッドデッドデッド。
そう。
うわぁ、そっか。そういえば、クレジット音で
さ、つって。
あ、それちょっと気持ちいいですね。
そう。何かな。
いやぁ。ちょっとね、
グラディウス。グラディウス。
グラディウス。
デケデケデーンって。
あ、はいはいはいはい。それはまあファミコンでも言うてますけどね。
あと、うん、スペースハリアー。ピロリロン。
はい、はい。うんうんうん。 やっぱやり込んでるゲームってやっぱ耳残りますよ、ね、うん、バルーンファイトのね、あの、てててててっていう音は僕好きですね。
てててってっていうのが何やったっけ、それどこやったっけ、
あれ何でしたっけ、なんか言いますよね、でも。
あれどこやったっけ、
てけててってって言いません、
うん、それ何やったっけ、どこで鳴ってたっけ、
全然ちょっとわかんないですけど、それだけものすごい覚えてるんですよ。
あ、落とした時か。敵落とした時か。
あ、
パシャーン
ですね。うん。あと、あの、ってドキドキ言うじゃないですか。
それはどれや、あの、プロペラみたいなの回るやつ、
多分、あれね、何きっかけで鳴ってるかがね、ちょっとわかんないですけど、でも、いつも言うてるなっていうのは、覚えてるんですよね。うんうん。なんで、まあ、なんか、あの辺の効果音は結構気持ちいいなとは思ってるんですけど、うんうん。まあ、ててててててよ。あれは効果音っていうか、もうほとんどメロディーになってるんで、うん。うん。あれですけど、うん。バルーンファイトの効果音はちょっと気持ちいいですね。うん。うん、はい。
ですか？はい。
まあちょっとね、うん、メガドライブのところはね、ちょっと知識が足りなくて全くちょっと分かってないんですけども、はい。はい。またのお便りお待ちしております、は
い。ありがとうございます。
ありがとうございます。
こちらいただきましたのがヨッシーさんですね。いただきました。
はい。はい、ありがとうございます。
はい、いつも楽しく聞かせてもらってます。で、早速本題に入らせてもらいますが、先日の放送で閉店したおもちゃのデパート、はい、西脇テンプルが営業再開してるよって言っておられましたので、気になり、本当かどうか調査してきました。はい、見てくれたんですね。ありがたいですね。
ありがたいですね。はい。
で、ちなみに Google マップで、検索してみたら、閉業となっていましたと、うん。で、実際に現地に行ってみたら、確かに店は真っ暗で閉まってましたね。でもなんかかすかに店内から音楽が聞こえるので、一応自動ドアの前に近づいてみるとなんと開いたのですと、うん、本当にまだ営業してましたが、でも店内は以前に比べてかなり整理されてましたね。2階の商品はほぼなくなってました。あれ全部なくなってるよね。
本当ですか。
で、1階にはまだそれなりにプラモやミニカーやフィギュア、その他の玩具は残ってましたが、新品のレトロゲームはもうなかったですね。
うん。うんうんうんうん。
あと、店内の商品はほぼ全て 50% オフでしたよ。それと、店主の方に営業してるのかと尋問してみたのですが、基本的には閉店していると。ただし、問い合わせがあれば、その時は店を開けるとのことです。ジャンネクさん、しげちん兄さん、そしてリスナーの皆様もぜひ行ってみてください。今ならお買い得ですよ、ということでいただきましたね。
基本的には閉店してる。
だから、大っぴらには宣伝してないけども、聞いてもらったら、時間さえあれば開けますよってことですか。
うん、なるほど。
じゃ、結局、在庫は全部さばこうとしてるっぽいね。
でしょうね。
通販するんちゃうか、みたいなこと言ってたけど。
いや、そっちで行くと僕は思ってたんで。
ね、もうそれもめんどくさいわ、ということで、うん。それでもすごいよね。2階のあれ全部さばいてるって。
すごいですよね。
なかなかあったよ、あれ。
っていうことは、もうこれ何回も言ってあれですけど、僕の狙ってるハイコンプロはもう全滅してる可能性大ですね。
まあ、ちょっとそれは聞いてみなわからんよ。
いやー、結構、高の量新品であったんでね。
いや、でももしかしたら2階のごそっと下に持ってきてる可能性もあるからね。
そうですよね。今ハイコンプロ新品でアマゾンで買おうとしたら1万超えてたりしますからね。
もしかしたら、しかも全部じゃないけど 50% やってるってことは、もしかしたら、もしかするね。ね、
そうですね。
まあ、このご時世から行く前に聞いてみてもいいかもね。
そう、あれってのがありますかね、つって。
いやー、
どうしよう。いやー、ちょっ とめっちゃ気になってますけどね。うん、正直めちゃめちゃ気になってますけどね。
聞いてから言ったらいい、ね、うん、無駄足になるし。
そうなんですよね。いやまあ何を隠そうですね、うん。僕がガンダムが好きになったきっかけが、このハイコンプリートモデルのフィギュアを集め出したところからなんですよ。うん、ガンダムデビュー遅いんですよ、僕。うん、兄さんに会ってからですから、ガンダム見出したって、うんうんうん。なんとなく知ってますけど、そんな一年戦争を全部説明できるやつじゃなかったんですよ。うんうん、成人になるまで、うんうんうん。なんでね、その思い入れのあるハイコンプリートモデルが新品で半額だと。
ね、確かにありました。
ありました。
ありました、ありました。
ありましたよ、本当に。しかも定価でそっから何パーセント引きなんてもう今ないですかね。ごめんなさい、今ちょっとリスナーさんよ、置いてきぼりにしてそっちのことばっかりちょっと気になってますけど。
こういうのは早いこと手を打っといた方がいいよ。言うてる間になくなるからね。
なくなりますからね。
どのぐらい在庫残ってますかねって聞いて。
はい。そうなんです。まあ、こんなご時世ですけども、うん、まあ、この情報はちょっとね、ね、大事に扱わせていただきますということで。はい。ありがとうございます。
はい、ありがとうございました。
はい。
はい、以上ですね。
あ、以上ですか？
はい。
あ、終わりですね。はい。はい、ね、いや、こんなにちょっとね、一周空いたとはいえ、うん、Gmail ね、こんなにいただくことも、あんまりないので、ちょっと、やっぱりたくさんもらうとね、テンション上がりましたということで、はい、以上お便りのコーナーでした。ありがとうございました。
はい、
はい、我々あばれラジオスさんは皆様からのお便りをお待ちしております。 Gmail アカウントはラジオスさんアットマーク gmail.com radiossan アットマーク gmail.com、 Twitter の方はハッシュタグひらがなでラジオスさんとつけてつぶやいていただくと我々大変喜びます。はい、いうことでね、まあ一周空いてまたやらせていただいてますけども、うんうんうん、お米ってやっぱり大事やなっていうね、
うん、
うん、肉をね、
うん、
食べるときに、うん、これも結構前の話なんですけど、
うん、
焼肉屋で出てくるお米が、パサパサやと、なんであんなに、もうすべてが台無しになるなっていう。
うん。
うん。お米って大事やなって思いますね、やっぱり。
そう、そうかな、パサパサ？
型絶対ミスってるやろ、みたいな。
うん。そうかな。うん、そんなひどい？
思うときありますね。固めのお米は結構炊き方としては好きなんですけど、
うん、
完全に水の量間違ってるやろっていう、まあそういうお米を出されたときがあったんですよ、うんうん、以前、
うん。
いやー、肉は美味しかったんですけど、
うん
うん、お米、ちょっともうちょっと、と、そのお米だけで僕も多分
何回お米言うね
もう行くことないなって思いましたね。
すごいな、米だけで、うん、もうご飯食べんかったらいいやん、肉うまかったやったら。
いやー、でもお米なしの焼肉って僕考えられないですよ。うん、そうなんですよ。バンズのないハンバーガーと一緒ですもん。
ああ、それバーグやんか、ただの。
ああ、
それだけでいかへんね、その店にはもう。
いやー、お米ってやっぱ大事っす
ね。何回米言うね。
いやー、日本人やなーって思いますね。
逆に、うん、メジャーなところで、ここのご飯うまいわっていうのがあります？その、個人とかはわからへんけど。ここ
ご飯美味しい、うん。どうでしょうね。あの、ベタですけど、うん、やっぱ牛丼チェーン店はちゃんとした炊き方してると思いますよ。
牛丼チェーン店も様々よ、でも。うん、どこが特にいいですか？
僕はね、やっぱ吉野家なんですよね。うん、牛丼だけで言うと。
うん、松屋って米ちっちゃくない？粒が。
ああ。今言われてみて、ああ、そうやなってちょっと思いました。
ね、なんかね、うん、あそこ。
あれ、なんでなんでしょう。
まあ、やっぱり安いやつを使ってるんでしょうな。うん、
なんか、その、なんていうんですか、コストバリューのある、
コストバリュ
ー。コストバリューって言うんですか、なんていう、コストパフォーマンスですよ。まあコストバリューって
何やろ、貼るのかなそんな言葉って思って
コスパのいいお米をもしかしたら使ってるのかもしれない
です、ね、安いのやでしょ、数いっぱい買っとるから、うん、あそこやっけに粒ちっちゃいなっていつも思うんやけど、
あ、いやほでね、うん、以前その松屋のオリジナル彼がうまいや言ったと思ったら、うんうん、いきなり終わってもうったっていう話しましたやんか、うんうんうん、で創業カレーに今度から変わりますみたいなことになったじゃないですか、うんうん、でまあこんなご時世でもちょっと出勤せなあかん日もあるわけですよ、うんうん、僕は、うんうん、でまあ例によってちょっと松屋とかも寄らざるを得ない時あるんですけど、うん、で創業カレーがまたなくなってるんですよ、
ね、ちょっと待って今何カレーなのほんなら
カレー自体がないんですよ。
えまた
カレー牛っていうのはやってるんですけど、
それ牛なしは食われへんの？
単体がないんですよ今メニューで。
だってカレーあるやんか。
カレーっていうボタンはあるんですけど、うん、
カレー牛しか
ない。単体でカレー牛からしか出してくれないんですよ。
いや、牛別にいらんのにってあるやんか。
うん、そうなんです。僕はいらないんですよね、うん。はい。で、創業カレーがもうなくなってるんですよ。うんうんうん、で、あれと思ってたら、うん、その店内放送来てたら、うん、松屋のオリジナルカレーが復活しますって言ってるんですよ。僕もう、って立ち上がってまいりましたもん。
結局戻ってくんの？
やめます言うて創業カレーにするって言って、うん、この前びっくりさせたばっかりやったんじゃんって思ってたんですけど、う
ん、じゃあなんでやめたん？
そうなんですよ。
なんかコスト的に合わへんからとかそんなことじゃないの？身内超えとったんかいな。
なんかちょっとわかんないですけど、うん、やめますー言うてって言わせといてもう一回ちょっと待ってやみたいな、うん、いや別にいいけど何やったんやろみたいなのが、うん、だからもう松屋の中でもテンプル現象が起きてるわけなんですよね。うん、うん、
テンプル現象って言うね、うん、それ
まあ、うん、ちょっと例えがあれやったんですけど、
うんうんうん、うん、チキンゴロゴロってやつあるやん。
あれ、僕食べましたけど、あれはやっぱり美味しいですよ。
あれ、ええんやけど。
あ、はいはい。
チキン、確かにゴロゴロなんやけど、うん。ルーしょぼしょぼやん。
ああ、逆に。ルーしょぼしょぼですね。
ルー少なくない？
まあまあまあまあ。うん、まあそうですね。ちょっと少なめですね。
あれ、ちょっともうちょっと考えてほしいよね、ルーの量。
あ、そっか。
違う食い物あってるやん、なんか。
あ、それは、その、ライスに対して少ないっていう。
そうそう。
ああ、そういうことですよね。あ、なるほど。それはちょっと少ないかもしれないですね。
ちょっとね、バランスもちょっと考えてほしいなと思いますね。
うん。僕は、ライスは、あれの時は、ライスだけ、うん、あ、ライス頼まないんですよ。あれだけで食べるんですよ。
もう、割り切ってんの？あ、
そうなんですよ。いや、もう、ビーフシチュー的な。
ああ、なるほど。
うん、あれと、なんかサラダみたいな感じで。うんうんうんうん、 食べるんですけど、でも、うん、ライスのことを想像したらちょっとあれは少ないかなってやっぱ思いますよね。う、うん、
カレーじゃないなこれっていう。
でもっと言うと、うん、カレー牛頼むと、
うん、
別個で出しません、ルーとそのご飯の上に牛乗せて。
あー、で後でかけろってこと？
そうなんですよ、うん、あれ別にかけてもらってていいんやけどって
思うんですけど、なんで一回避けて持ってくるのって、もう洗い物増えるのにっていう。
あ、え、なんでなんでしょうね。
どうせかけるのにっていう。
あれすごい不思議なんですよ、ね。あ、
何やろ
う
ね、
僕。わかんないんですよね。
あのかけるのは楽しいっていうことなの？うん、
ちょっとええとこ、ええとこっていうか、うん、例えばそのホテルのラウンジで出てくるカレーって分けて出しますね。
あのあれでしょ、
あのご飯、うん、
アラジンの魔法のランプみたいなんで入ってくるやつでしょ。
そういうことです。
うん。
うん、
であそこ
から、いや、かけてくれていいんですけどみたいな。
あそこからなんかそれ用のスプーンみたいなんでちょっとしゃくりながら入れていくんでしょ。ちょろっとずつ。
そうなんですよ。うんうんうんうん。
でも入れ物的にはもうそのままジャバーでいけるような形してるのにね。
僕はだからもう、あの時はもうゴリラですよね。
ザッサーって言って。ザッサー言って。
だって、そんな、
ちょっと
ずつあれしてって、意味あります？
あの、それは、俺が前から言ってるパスタの時のスプーンの、うん、位置づけやわ。
どういうことですか？
そんなとこでクリクリクリクリ回しとらんと、それスプーンいるかっていう。
ああ、フォークだけでいけるじゃんっていうことですよね。
う
ん
う
ん、
ねっても、ザッサー言ったらええやん、うん、そこも、
うん。
うん。何をこねくり回してるの、あんなとこでっていう。
あ、だからスプーン使って、っていうか、イタリアーナはそんなことしませんからね。
見たことないわ。
うん。あ、日本人だけでしょ。あの、しないらしいですからね。
日本人だけでしょ、うん、あんな妙なことしてんの。
スプーンの上でね。これが、正式な、
うん、
みたいな。
ね。
うんうん。
あとフォークの背中にライス乗っける感じの。
あれね。
あれ何あれ。
あれでも、ティーンの時は、カッコつけてやってましたわ。
もう、
うん。
すごいよね、発想。
だい、
な
ん、あん、
うん、そういう風に作られてたっけ、フォークってっていう。
うん、そういう風には作られてないはずなんですよ。
難しいやろ、それっていうね。
うん。あれ、なんか、おしゃれ。
おしゃれ感を出してくるよね、なんか。
感なんですかね。うん。
乗せるときに、キーキー、皿と擦れて、音鳴っちゃったりしてね。
そうなんですよ。うん。それはありますよね。
ありますよね。
あります、あります。
確かに。
うん、いや、まあね、なんか、なんでしょう。間違って文化を伝達して持ってるみたいなところが多分。
間違ってもおるけど、もう独自なんやろね。むしろ。
うん、
間違ってる合ってるじゃなくて。
なんか、気づいてないところでまだそういうのって多分あるんでしょうね。
あると思うよ。
この年なってもこれが正解やと思ってるみたいな。
うん、なんでこんなことすんのやろっていうのはあると思うよ。
うん。
ね。いわゆるマナーってやつでね。
マナーですよね。うん。
一個のおかずばっかり集中して食べたらあかんみたいなのもあるやん。なんかこう三角食いしなさいとか。ああ。
それはね、僕はね、結構ばっかり食いしてまうところあるんですよ。
ばっかり食いでも、結局、結果一緒やねんから、うん。
これね、なんか前も話したかもしれないですけど、うん、例えばまあ、また焼肉の話になりますけど、
うん、
一番最初にサラダをがっつり食った方がいいっていうのは、結構効くんですよ。
うん、
肉の前に。
うん
っていうことは、ばっかり食いになりますよね。最初にサラダやっつける。
いっちゃうからね。うん。
うん。とんかつのキャベツとかももうその 話を聞いてからもう全部最初にキャベツ食べるんですよ。
ほほほ。
うんうん。その肉系を食べる前に、サラダを食うことによって、その脂肪のなんか分解がなんか良くなる的なことを聞いたもんで。
それ、だいぶ時間、間開けなあかんのちゃうの？そんなに、急に変わるもん？さっきトンカツ行くのと、キャベツ行くのと、秒で変わんの、そんな。
漫画みたいなこと言いますよ。
うん、
こう、いいにサラダで、こう、クッションを作ってあげるんですって。こうふわっと。
鳥の巣的な発想でしょ。
そうそう。ふわっとしてあげることが、なんかいいんや
つ。燕の巣の感じで。
その感じでね。
そこに、
なんかそれが、うん。
ドーンと、カツを置いてやることで。うん
によって、その、胃に優しい。みたいなね。
優しいのか。
なんかね、そういうことなんかね、聞いたような気するんですよね。
漫画みたいな発想やな。
いや、なんか、ふわっとさせるらしい。ふわっと。
ふわっとって。
肉がドーンっていかない
よ。必ずキャベツの上に落ちるんやね、じゃあ。
そうなんです。
すごい発想。
着地できるんだそうですよ。
当然混ぜられんのに、
そうなんですよ。
面白いこと言うね。
面白いっすね。ほんまに。いや。
アバター居酒屋って知ってる？
何居酒屋ですか？
アバター居酒屋。
え、何なんですかそれ？
ちょっとこれライン見てない。
アバター居酒屋。
ライン見て。
はい。
これちょっと見てください。
お、何ですかこれ？うわ。どういうことですかこれ。
東京の中野にねあるんです。
はい。はい、うわ。
アバター居酒屋アバスタンドですよあなた。
え、ちょっと待ってください。これあの龍が如くのお店とかそんなんじゃないですか。
違う。このでっかい液晶モニターの前のアバターの子と一緒に酒飲むんですよ。
もうこんな時代ですか。
で、そのアバターの向こうにいる、アバターの声出してる人は、いろんな人がネットを通じて喋ってくれてるのよ。うん、
あ、なるほど。
リアルタイムでリアクションしてくれるのよ、会話は。
あ、なるほど、なるほど。
ね。
うんうんうん。
で、いろんなこの下の方にほら、キャラクターのこの一覧があるじゃないですか、いろんなパターンの。
うんうんうん。
で、この好きなの選んで喋るんやけども、うんうん、男のキャラやのに女の子の声が出てきたりとか、いろいろあるわけですよ。
なるほど、なるほど。
それはいいんやけどさ。
うんうんうん。
いや、このクオリティよ。
アバターのでしょ。もうちょっとあるやろと。
プレステ1やん。
ですよね。
もうさ、2020年やで、うん、あんた。
いや、もうちょっとなんとかなるやろと。
このクオリティっていう。パッキパキやん。
いや、これはちょっと今もプレステ4でこれ出したら怒られますよね。
ひどいでしょ。
プレステ4ではないんですけど、これは。
これ低いなクオリティで、うん、こんなんと酒飲むんやって、もう今や。
あ、でもこれぐらいの方が面白いんじゃないですか。
あ、まああんまり作り込んでないから。
うん。
じゃあ別に人じゃなくてもええやんっていうね。
もっと言ったら、あの、ドット A でもいいですよ。なんならもう。
ねえ。
うん。
これさ、こんな時代ですよ、今。
ね、要はもう、あれですよね。もう、バーテンもリモートワークやでっていう。
そうそう。
ことですよね。
で、お酒提供してる人はさすがにちゃんと人間がいて出してくれるのよ。
ああ、なるほど。うん、ああ。まあ、だからその接客相手の人件費を削れる分、多分お店というか食べ物はちょっと安くできるみたいなことなのかもしれないですね。
うん、まあ、どうやらこのアプリを作った会社がちょっと出してるんやろね。プロモを兼ねて。アバートークとかやってるみたいですけどね。
いや、もうこれはちょっと、もうちょっとなんとかなりませんか。うん。
まあ、ちなみにメニューすべて500円均一なんで。
あ、ちょっと安いんかどうかもちょっとわかんないですけど、
まあ。まあまあ、取るよ。
ちょっと待って、いろんなメニューあると思うんですよ。うん、枝豆500円やったらちょっと切れますけどね。
均一ですか、均一ですから。
辛いな
ぁ。均一って。
あ、ニザ、だって、グラスのビールが500円税込みって言ってますよ。ちょっとそれは高いんちゃうかな。
うん、すごいよね。
すごいですね。
でも使いますな。
うん、
このアバターの役の人はどこで何してる人なんやろうって思うけどね。
いや、それがやっぱり怖いですよ。
うん。
うん、
そういう
声とか何とでもなりますからね。
そういうバイトを募集してるんかね、きっと。
かもしれないですよ。
ね。
うん。すごいわ。いや、もう漏れなくもう。やめときますけども
近くにあったらね、まあ、ちょっと覗いてみたいけどね、うん、シャレで
そうですね、うん、
完全に外やからね、これスタンドって感じだけど
ですよね、
路地裏の
うん、ね、なんかなんでしょう、これなんか新しい商売もっとうんなんかあると思うんですけどね。
もうちょっとやりようはないと思うけどね、
うん。うん。例えば、どうでしょう。何がこういう、いわゆる AI 的な、AI じゃないですけど、うん、デジタルになっておもろいもんって。何やろな。
デジタルになっておもろいもんというか、うん、もうなってるけど、これと同じぐらい、もうちょっとどうにかならんのかって思うのは常々一つあるよ。
なんすか？
ATM の画像やん。
ああ、もう、いつも同じお姉ちゃんが同じ画像でお辞儀してるあれでしょ。
しょぼい CG のさ、ちゃんと描けやっていう。
あれは全然成長しないですよね。
全然。
うん。
なんかあるやろ、もっと可愛らしいの。
いや、僕、思うんすけど、
うん、
いや、例えばですよ。うん、あっこう、まあ、例えば、その、まあ、タレントさん使うだけで、
うん、
だいぶ変わるような気するんすよ、
ね。誰にしようか。
いやいやいや、だから、例えば、その、あ、それこそ、
じゃあ、DJ コウさんにしよう、
うん。ちょっと待ってください。
いらっしゃいませーって振り込み完了みたいな
ちょっと恥ずかしいな、
ちょっと間違ってんちゃうの金額みたいな、
ね、なんかそれでもあんだけ ATM 並んでるところで、うわあの人 DJ
こう選んでるってい
やだ、その人その人の好みのタイプをもう判別するんですよ。
選べる。
例えばその Google の検索の塩梅で、うん、もう ATM も感知して、例えば僕が、あの、ライライ巨人のテンテちゃん懐かしいなと思って、検索ごっつしてたとしたら、テンテちゃん出てくるとか、
高い声でね。
ねえ。ATM もね、結局銀行側としてはその時間外手数料を取りたいわけじゃないですか、やっぱり。そこをいかに取りに行くかっていうところですね。
そう、まあ、またすいません、いつも出して申し訳ないですけど、恵比寿さんとかね。
恵比寿さん、あれ、もう手数料かかるけどいいのみたいな語りかけられちゃったりして、
そうそう、
どうですか、
ゆうちょでいいの本当に
あれ全然貯金ないねとか言われて、
何覗いてんねんリアクションすな残高の
もうそこも読み取られる、
デヴィ夫人、
まず
あデヴィ、
あのこんなの
清水美智子のデヴィ夫人ねあのくちゃ、あの
そういうそういう意味ではあのね、あの あれですやんか、あのカーナビとかちょっとそういう試みやってた時ありましたけどね。
ATM もやりましょうよ。
ATM もやったらいいんですよ、そんな、
うん、全然やってみましょう。全部趣味ですよ、
チコで。全部はちょっとあれ、
杉本彩とかたまらないですね。
セクシー、セクシーですね。
残高がたまらないですね。
もう終わりましょうか。ユーミン、ユーミンまだやります
よ。
癖の強い女子ばっかり出てくるみたいなね。でも、でも桃井さんとかも出て
くるでしょ。
鬼奴の桃井さん。
秋なけどね、全然聞こえへん。
ほとんど何言ってるか分からんやん。そういうのどんどん銀行さんやっていきましょういうことですね。
もう終わってる、
終わってますね。You never know just why makes me feel this way.